Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。いやいやいや、本当に寒くなりまして本当に困りましたね。いや、暑がりの私でさえちょっと寒くなってきたな、肌寒くなってきたなって思うので、多分普通の方はね、もう寒いって思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。うちのね、めいこちゃんなんかね、あのこたつ出そうよなんてもう言い出しましたよ。おいおい、まだこたつは早いじゃないかよと思うんですけどね、なんせ私に水に細いもんで、あのすごい寒がりで、はい、寒い寒いって言っております。まあ、ですから皆さんね、この季節の変わり目ですので、体調など崩されないで気をつけてくださいね。そして、まあ、これからが、まあ、本当に暑さも一段落して移動運用に出かけようっていう方も多いかと思うんで、ぜひね、そういった時には突然もうお天気悪くなって肌寒くなったりとかもするといけないので、そういったね、ちょっと、まあ、冬装備までにはまだ早いんですけど、ちょっと暖かいものを持ったりなんかしてね、ぜひお出かけしていただければと思っております。さあ、この番組はアマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のための情報交換室です。イベント情報、記念曲情報などなど、いろんな情報をねお送りしていけたらと思っておりますのでね、ぜひ皆様で作る、皆さんが参加する番組でございますので、ぜひ皆様からのメールもお待ちしております。メールのアドレスは fm762@fmplun.co.jp、ビームアンテナの係の方までね送ってください。そして、X、旧ツイッターの方のですね、ダイレクトメッセージに送っていただいても結構でございます。次戦他戦問いません。出演したいなっていう方もいらっしゃったらね、ぜひメッセージいただければと思います。さあ、そんなね、番組にメッセージをいただいた方にはなんとですね、この番組特製のキーホルダー、あなたのコールサインをお入れしてプレゼントさせていただきますのでね、どんどん送っていただければと思います。リクエスト曲なんかもね、そうやって送っていただけると助かります。それではビームアンテナ、今日も頑張ってまいりましょう。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、それでは早速行ってみましょう。ね、冒頭でも言いましたように、ぜひね、皆様からのメールお待ちしておりますのでね、どんどんよろしくお願いいたします。さあ、それじゃあですね、もう本当に秋深しということで、イベント盛りだくさんでございますのでね、今日も支部長さんとお電話がつながっております。どちらの支部長さんでしょうか。行ってみましょう。さあ、それでは今日はですね、岩手県支部長の遠藤さんにお電話がつながっております。遠藤さん。
はい、こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
寒くなってきましたね。
そうですね。
どうですか、岩手の方も。
まださすがに初冠雪にはなってませんけれども、
はい、
あの今朝も盛岡の気温は10度でした。
わ、
はい、
もうじゃあどんどんどんどん下がってきましたね。
そうですね、
はい、さあ、そんな中、
はい、
支部のハムの集いが開催されるということで、はい、いつでしょうか。
今月の、10月15日になります。
はい、場所はどちらになるんですか。
岩手県の中央部になります遠野市、あのよくカッパとかで有名な遠野市になります。
はい、はい、そちらの何というところで。
宮森ホールというところで、あの旧宮森村になるんですけれども、まあ、今は合併して遠野市の宮森ホールというところで、行う予定でございます。
はい、お時間は何時からなんでしょうか。
はい、会場はあのお昼の12時で、開始は午後の1時からの予定です。
はい、これ午前中はなんか皆さん準備したりとかなんですか。
そうですね、午前中はですね、岩手県内の登録クラブの皆さんに集まっていただいて、あとそれから監査指導委員の方にも集まっていただいて、支部 の、役員会といいますか、クラブ代表者会議を午前中同じ会場でやる予定でおります。
それではそれからじゃあ皆さんで準備して午後からのスタートということですね。はい、当日はどのようなことが開催されるんでしょうか、イベントとしては。
はい、まずですね、今回はご来賓に遠野市長の多田和彦さんにもお見えいただいておりますのでご食事いただいてですね、はい、それから JAL の副会長もされている東北地方本部長の尾形さんにもご挨拶をいただく予定でございます。それから、あとは昨年度と今年度の岩手県支部の活動状況、予算の執行の状況とかですね、そういったお話を私の方からご説明させていただいて、あとは講演をいつもお願いしているんですが、今回はですね東京都支部長の、ジュリエットゴルフ1デルタキロジュリエット澤田総吉さんに、高校生の未来を変えたアマチュア無線29FM の世界という演題でですね、はい、ご講演をいただくことになっております。
お、そうですか、はい、ね、今結構ね若者も少しずつですか、はい、こうアマチュア無線に興味を持ってくださって ね、結構参加されてますからね、
はい、そうですね、
はい、岩手の方ではどうですか、若者は。
今回も実はですね、はい、次の週に、宮城県で行われる、ARDF の全国大会が、はいはいはい、ありまして、はい、その PR を兼ねた 8J7ARDF という記念曲を、実は現在私のうちに機械があって盛岡から多少運用してるんですが、はい、その機械を当日、遠野市の会場で開設しまして、はい、できればお子さんとかですね体験運用していただく予定で今進めております。
そうなんですね、はい、この ARDF は翌週ということでね、
そうです、
はい、尾形さんがですね、はい、一生懸命なんか先日
そうです、ね、
はい、PR をしてましたよね、
はい、
お手伝いの人お願いしますなんて、はい、結構じゃあこの ARDF 大会も大きな大会になる感じなんですかね。
全国大会ですので、はい、かなりの選手が参加されると思います。私も一応スタッフのお手伝いということで、前日から現地に入ることになってます。
そうなんですね、
はい、
そうですね、関東の方からも、はい、結構この大会には参加するっていう方々いらっしゃるんで、
そのようですね、
ね、じゃあかなりそちらの方の ALDF も皆さん力入ってるって感じ、
はいはい、PR も兼ねて、青少年の体験運用も兼ねて、運用したいなというふうに思っております、
はい、今ねいろんなところでこう体験運用をね、はい、いろんな支部やクラブさんやってくださってまして、ね、
はい、
少しずつですけどそういったね、はい、底辺の広がりなんかもできてきてるのかななんて思っておりますけどね。では今今回ね、この支部のハムの集いというのは年に1回だそうだったと思うんですが、はいはい、岩手県の活動状況なんていうのはどんな感じですか、ここ1年。
ここ1年ですね、やはりコロナの影響がありまして、はい、あまり人が集まった活動ができてなくてですね、うん、今回は去年に続いて、約1年ぶりにハムの集いということで、開催しますので、結構多くの方が、来場する予定のようですね。
じゃあ皆さん楽しみにしてらっしゃるんじゃないかななんて思いますけどね、はいはい、さあそんなね皆さんの楽しみは、はいはい、いろいろジャンクコーナーがあったり、展示コーナーが楽しみだっていう方いらっしゃると思うんですが、はいはい、今年はいかがでしょうか。
今年もメーカーさんが何社か展示に来られるようですし、去年も第一電波さんからアンテナを1本、寄贈していただいたりですね、景品として寄贈していただいたり、その他あとは無線機メーカーさんも最新の機械を持ってきて実動展示していただいたりしますので、なかなか岩手に住んでいると最新の機械を目にすることが少ないので、結構皆さん興味を持って、楽しみにされてるんじゃないかなというふうに思います。
やっぱりねちょっと無線機屋さんに行くって言ってもちょっと遠かったりなんかもしたりして、
はいはい、
ね、でもカタログだけじゃやっぱりね、
はい、そうですね、現物を触ってみないと
触ってねみたいですからね、
はい、
じゃあそういったものも皆さん楽しみになさってるって感じなんですね、
はい、そうですね、
はい、あとどうですか皆さんのジャンクコーナーみたいな、そういったもの
あとはですね、お楽しみ抽選会を毎年行っておりまして、ほとんど全員の方に当たるような感じで、いろんなものから、用意しておりまして、去年も前高尾会長にもいらしていただいて、 手川会長には乾電池かなんかが20本くらい入ったものが当たって喜んで持って帰られたみたいでしたけどちょっと荷物になったかなと思うんですけども、
ね、じゃあそういったものも皆さんとこう持ち合ったりして
そんな企画もしておりました。で、はい、
もちろ なんか無線機なんかも当たるのかしら。
去年の一等賞は確か12ボルトの30アンペアの新品の電源、
あ、電源、
だったですけど、今年はちょっとあの東野クラブの方にお任せしているので、一等賞が何かは当日行ってのお楽しみということになっております。
これってなんか毎年いろんな支部を持ち回りで集いっていうのを行ってるんですか？
そうですね、県内にたくさん東野クラブがあるの で岩手も広いもんですから、はい、まあ、だいたい岩手は盛岡でやることが多いんですけれども、一関とか東野とか宮古とかですね、各地の支部の、東野クラブの方の方で、持ち回りで開催してもらっております。まあ、去年までは3年間止まってましたので、去年は盛岡でやりましたけども、来年以降はまた県南の一ノ関に方面にもだいぶJALの会員たくさんいますので、はい、あと沿岸の方も、もっと回れればいいかなというふうに思ってます。
じゃあ今回のこの集いの、はい、会場は遠野ということなので、はい、遠野クラブの
岩手の中心、面積でいうとちょうど真ん中辺になりますので、
そう、岩手はそうですよね、はい、北海道に次いで、
そうですね、
次大きいんですもんね、広いですものね、はい、じゃあいろんなところでね、開催されるということで、はい、じゃあ今度中央部分ということなんで、はい、皆さん集まりやすいですね。
そうですね、沿岸の方からも内陸の方からも行きやすい場所ですし、まあ、観光地もたくさんありますので、
そうですね、
まあ、観光も兼ねて、ご夫婦で来られる方もいらっしゃるようですし、あと今回は前夜祭も企画しておりますので。
そうなんですか、はい、
前夜祭は遠野市内で、企画されてまして、まあ、どのくらい集まるかまだちょっと伺ってませんけども、まあ、私も参加する予定でおります。
これまだ参加申し込みできるんですかね。
そうですね、
遠野クラブがそろそろ、そうですね、
はいはい、じゃあちょっとなかなか止まらないとですね、飲めない位置関係なので、
そうですね、
なかなか飲んでから帰られない
場所なので、
だと思いますので、私も泊まってじっくりとやりたいと思ってます。
そうですね、じゃあそうやって一晩みんなでゆっくり飲みながら、ね、無線談義にね、はい、花を咲かせていただけたらって思っております。
はい、
はいはい、じゃあ改めまして、はい、もう一度日時や場所の方の PR をお願いします。はい、
今月10月15日の日曜日、午後1時からおおむね4時くらいの予定で、岩手県支部ハムの集いを、遠野市の宮森ホールで行いますので、皆さんぜひ、ご参加いただければと思います。
はい、はい、今日は岩手県支部の遠藤支部長にお話を伺いました。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、ぜひね、皆様のドライブがてらね、岩手の方までお越しになってみてください。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。まあ、スポーツの日ね、スポーツの秋でもありますから、こちらはですね、2019年ラグビーの時のテーマソングにもなりました、嵐でブレイブです。聴いてください、どうぞ。
無数の定めが引き寄せたカムレイ無限に都合泥にまみれてもセンウェイ何度も這い上がりワンデイ抱き続ける願い必ずリアライズ大地踏みしめて雲間さえ切り裂くように叫ぶワンフォー揺るぎない力合わせて突き進んでいこう Why the Lord 時に迫る
立ち会うたび光る汗と涙、明暗に左右されず結んだ絆、宮沢彼方から響くチェリー、瞳灯してくバーニー、明日もこの身一つプライドまとえ、終わりなき後悔で押し寄せる荒波の中、かざす Hope on 未来へ誘う魂、ゴールライン目指してキーポラに輝くスポットライト、ぶつかった分だけシャイン、yeah、果てなく伝う衝動、何もかも巻き込んで Be a hero さ、いつまでも語り継がれるストーリー、新たな足跡刻もう、進んでこぜベベ、倒れた俺のことなら超えてて、全員も捧げて青い丘の敵、戦いの後なら全てを叩いて、後ろへ放る明日へのボール、頂上で合流夢の道中、 Hey one for all the all for you、
Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか寒くなりましたね。
急にね、気温が低くなって。
そうなんですよ。
下手すると半袖じゃ寒いっていう感じで。
寒いですよ。暑がりの私でさえちょっともう毛布かけるようになりました。
いきなりですね。そうですか。
そうです、今まで何もかけずに寝てた人が、そうですから寒くなり、ね、初関節ももうあちこちでね、
そういうお便りも聞こえるね。北の方から、うん、駆け足で秋が来て冬が来てなっちゃうかもしれませんけども。
そうですね、はい、さあ、そんな無線界はですね、雪降っても暑いですよね。
そうですね、はい、ちょうど、9時回ってもうちょっとなりましたんで、全市全軍コンテストが終わりました、はい、24時間戦った方、お疲れ、
お疲れでした。本当ね、暑い暑いこのコンテストですからね。
ねえ、本当に、JAL 主催の、ね、コンテストでは、年間で一番最後のね、大きなコンテストになりますので、はい、これで頑張ってる個人の方とかクラブの方もね、いらっしゃったんじゃないかなと思います、
ね、いくつぐらい皆さん都市とつながったんでしょうね、これね。
マルチプライヤーが半端じゃないからね、下君もクラブも、ね、みたいな感じですので、
すごいですよね、皆さん本当お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さあ、そんな今日はじゃあランキングはどんなのが上がってるでしょうか。
はい、はいはい、ですね、9月の23日から9月の29日の、ランキングを集計して、その中から注目したものを少しお届けしたいと思います、
はい、
まずですね、国際宇宙ステーションが、日本時間の10月の3日から6日の早朝まで、SSTV の画像を 145.80MHz で送信してくるよっていう記事が、10月の2日に出ました。
はい、
この記事がですね、結構、アクセス数を、伸ばしまして、皆さん注目したんですよ、
うんうん、これうちの局長さんも SSTV 大好きなんで、
はい、
やってみようと思って一生懸命受信してたらしいんですけど、なんかできなかったって悲しんでたんです。
はい、ですね、これを管理している団体の方からですね、はい、スケジュールは発表になっていて、で、日本の上空を何時何分に飛んでくるよ、角度はどこだよっていうのも、うん、まあ、日本の方でも発表があったんですが、残念ながらその時間に 145.80MHz を聞いてもですね、 SSTB の、信号音が聞こえてこなかった。
あら、あら、
うん、はい、はい、で多分何か機材のテストを兼ねて SSTB の、画像を出すよっていう話でしたので、その機材に何かトラブルがあったのか急なスケジュール変更があったのかだと思うんですけども、多分どなたも受信ができてないんじゃないかなと思います。
そうだったんですね、
はい、
うん、
本当でしたらカラーの綺麗な SSTB の画像がですね、そのピロピロピロっていう音で送られてきて、うんうんうん、スマートフォンとかパソコンのソフトとかを使うとですね、それがうまく受信できたりするんですね、
はい、
比較的手軽な設備でも受像ができたりするので非常に盛り上がるイベントなんですけども、ちょっと今回は残念だったんですが、
はい、
うまくいってないんじゃないかなと。
は
い、それでみんなあれ時間になって聞いてんだけど出てこないぞ、どうしたんだろうということで羽村さんの記事をご覧になりに来てですね、
うん、
それでアクセスが伸びちゃったんじゃないかなっていう気もしております。
わかりました、そういう状況だったんですね、
はい
はい、
年に何回かはこの手のイベントがありますので、
はい、
また次 のスケジュールとかが出たら記事にしようと思ってますので、
ぜひぜひね、
ぜひ次のチャンス頑張って受信して、局長さんにもよろしくお伝えください。
わかりました、伝えていきます、はい
はい、
その他にはは
い、ですね、ハムライフ .jp の独自記事なんですけども、謎のアルファベットを独自考察、うん、ユーロから転送されてくる QSL カードの封筒にある記号の意味はという記事を10月4日に出しました。
あ、ちょっとよく見てなかった、いつも封筒送られてくるけど
、はい、2ヶ月に一度 JAL 会員の皆さんのところに自分宛の QSL カードが転送されてきます、
はい、
でその封筒、まあ、人によっては箱だったりもしますけども、宛名ラベルにですね、実は記号が書いてあるんです。 A、B、C、D、うん、F、G、H、I みたいな感じでですね、うんうんうん、何かしらのアルファベットが一つあるんですけども、はい、だいたい毎月月末から月初ぐらいに、JAL 会員の皆さんのところにこの封筒が届くんですけども、
はい、
届くとですね、 SNS で JAL からカードが届いた、今回は A だったとかね、うんうん、F だったとかっていう風にですね、皆さんで記号を言い合うのが最近流行ってるみたいなんですよ。はい、でじゃあこの記号は何なんだろうということで、
うん、
ちょっといろいろ調べてみて検証した結果が、
はい、
結構アクセスを伸ばしたこの記事ということになります。
私ちょっとまだ読んでないんですけど、私の感想っていうか、それは意見は、
はい、
重さじゃないのかなと思うんですけど、
はい、当たりです。
さすが、さすが。北郵便局だから。
そうですね。郵便局でしたね。はい。一番小さな横型の定形サイズの封筒で、
はい、
一番軽い25グラム以内で、発送できる方の記号が A なんです。
おお。
はい。それでちょっと郵便料金が高くなる26から50グラムとか。はい、51から100グラムの人は B だったり C だったりします。それで定形材の大きな封筒、縦サイズのやつで、151グラムから250グラムまでの方が F で、白いですね、横長の箱で、あ、ごめんなさい、白いですね、レターケースで、
はいはいはい、
届くのが、251から500グラムと501から1000グラムの G と H の方なんですでさらに大きくなると、箱状の白箱という愛の方がいてですね、
はいはい、
ここまでが日本郵便の、管轄なんですけども、さらに大きくなると佐川急便でボール箱が届いて、J とか K とかっていうアルファベットになるらしいんですよ。通称ね、靴箱って言われてます。革靴が
入るぐらいの大きさであ
るぐらいの大きさのボール箱がドーンと届くらしいんですね。
あ、すごい、まあ、そういう方も中にはね、はい、いらっしゃいますもんね。
いらっしゃいますね、
たくさん更新してらっしゃる方ね。
はい、これいろいろな方に協力してもらって、あなたのところにラベル何で届いたとか、重さどうだったとか聞いてですね、ちょっといろいろ独自データを検証して、どうもこういうことらしいという表をまとめたものを記事に載せました。
パチパチパチパチパチパチ はい、そういうわけだったんですね。いや、はい、私本当に読んでませんよ。
あ、そうですか、素晴らしいです。
でも多分そうじゃないかなって、
はい、当たりです、
というか、はい、思い、はい、よかった、推理当たった。
ぜひ記事も読んでみてください。
はい、わかりました。はい、はいはい、そんな他何かありますか。
はい、ね、JAL さんの記事なんですけども、JAL さんが9月の20日のメールマガジンでですね、雷事故補償保険の加入者に、雷事故防止の対策を呼びかけ、このままだと保険料率の維持が困難になるかもしれないっていう、ことを呼びかけたんですね、
はい、
この記事を出しました。
はいはい
はい、三田さんもご存知だと思いますけども、JAL さんは毎年1回雷事故補償保険というものの申し込みを受け付けています
。はい、やってますね。
はい、で2021年度はね、だいたい600名ぐらいの方が加入したんですけども、はい、今年はほら異常気象だったんで、
はいはいはい、
雷の事故が多くてですね、はい、保険に入ってる方が、ああ無線機やられちゃったっていうことで保険金の請求がですね非常に多かったらしいんですよ。
はいはい、
で保険金の請求が多いということは来年度以降の保険料率が変わってしまう、はい、こんなにたくさんの人が保険金を支払ってっていうなら、もうちょっと保険金自体上げないとダメだなっていう話になってしまう。でその可能性が出てきたので、加入している皆さんは、雷が鳴ったら、雷が鳴る前か、うん、コンセントから、抜くとかね、同軸ケーブルを外すとか、うん、
はい
はい、そういったちょっと自分で防衛策を取って注意してくださいという異例の呼びかけが出ました。
確かにね、皆さんで入るからって結構格安でね保険入れるんですよね、はい、これはね、
はい、
でもそれが上がっていっちゃったらね、ちょっとね、
そういうことですよね、うん、まさかのための万一に役立つ保険ではあるんですけども、そもそも無線機が壊れないのが一番いいわけですから、
う
ん
う
ん、
だから外すのが一番ですね、
はい、うん、っていうですね呼びかけを出しましたんで、これ記事にしたらどうかなと思ったらですね、かなりやっぱり注目を集めましたね。
やっぱり今年に限らず来年以降もね、異常気象はどうなるか分かりませんからね、
うんうん、そうですね、
うん、
でちなみにですね、気象庁のホームページで調べたんですけども、雷の落雷の被害一番多いのはやっぱり8月なんだそうですね。
そうなんですね、
はい、
うん、
でそれから7月9月6月の順で、地域的に見ると4月からと10月は太平洋側で、冬場の11月から3月は日本海側で雷の被害が多いそうなんです。
うん、じゃあぜひ皆さんその辺はね気をつけていただいて、
はい、
はい、自分でも対策をした方がいいということですね。
そういうことですね。
はい、わかりました、はい、じゃあ今日も面白いいろいろお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、今日も情報盛りだくさんでした。さあそれじゃあ週末のイベントがね結構たくさんあるんです。10月14日大分県のですねハムの集いが15日にあるということで、前日の14日、今年は5年ぶりの開催ということで前夜祭もやるよという情報入っております。大分県は職業訓練センターの方で11時から15時の予定です。そして10月15日は関西地方ではフィールドミーティング、そして千葉オールコンテスト、オール千葉コンテストが12時から18時、島根県は非常時を想定した通信実験というのをやるそうです。宮城県は何でも相談室、多賀城市でね、10時15分から15時の予定で開催です。富山県はハムセミナーということで、工作キットの組み立てというのが午後の1時から16時でね、開催されるということなのでね、ぜひお近くの方行ってみてください。はい、じゃあねハムの集いもいろんなところでね、開催されるということなので、皆さんぜひねお近くの会場なんかに足を出向いてね見てください。さあそしてコンテストもあるということですからね、もう疲れましたけどね、全時全軍で疲れましたけど、またもう毎週のようにありますから、いろいろ皆さん頑張っていただきましょう。さあお送りしてまいりましたビームアンテナ、今日もそろそろお別れの時間です。ぜひこの番組や皆様からのご意見ご感想、そしてリクエスト曲などお待ちしております。 FM762@FMPALUN.CO.JP の方までお送りください。ビームアンテナと書いてね送ってくださいね。それではお相手は JI1BTL 三田香織でした。
ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。